朝なんかあんの？
いや、毎日朝起きてる。
もうち
ゃん。だからほら、今働いてないから、うん、無限に寝れるのよくないと、
うん。12時間寝たらいい。
寝てる。夜遅く寝てるけど、朝は早く起きる。
時間減っていく
やん。なるべく同じ生活リズムをずっと作っていかんと。
サイクル？
サイクルを、サイクルを崩したくない。8時間サイクルを。
なんかパチスロみたいな言い方してくんね。
どういう意味？
え、そのサイクルとか、そのペースとか、リズムとか。
そう、リズムが大切だ。じゃあ取りましょう。
同じように。
うん。ルーティーン。
はい、というわけで、てっちゃげさんを今回はお呼びしてるんですけども。
はい、乾杯。
じゃあ、励み朝日飲もうかな。
あ、
励みになりますからね、朝日、
クリア。励み朝日うまい。
で、金麦じゃないの？
あのね、のとさんから実は励み朝日が送られてきて。
っていうか気になったんですけど。
はい。
のとさんがまた励み朝日を。
はい。
そして、僕の、あの、励み、あの、何でしたっけ？
オートミール。
オートミールは届いたんやろか。
もう3箱使ってます。
え、食ってんの？
もうめっちゃ食ってる毎日。
あの、オートミール食べるのは勇気がいるとは何だったのか。
ロニーの？
うん。
あれはね、オートミールいっぱいにチーズしか味付けしてないでしょ。
うん。
俺はお茶漬けの素を入れて食ってるから。
オートミール茶漬け？
めっちゃうまい。いや、うまくはない。そんなめっちゃうまいってわけじゃないけど。
はい。
まあ、想像通りの味。
なんか、オートミールがお茶漬けの味になってる感じ？
うん。あとは、プロテイン入れて飲んでたりするね。ブタオさんの励みオートミールのおかげで。あの、糖質も、タンパク質も一緒に取れるっていう。
しかも、血糖値が上がりすぎないんですよ。
上がりすぎない。食物繊維も豊富。最高じゃん。
オートミール。
ブタオさん、本当にありがとうね。
オートミールを与えていったらですよ。
はい。
なんかその、大柄とかいろいろいるじゃないですか。
はい。
なんかその病気とか具合の悪さとかが減っていったっていう報告があるみたいですね。
いや、なるよ、なる。結構腹持ちいいしね。
なんか腹が満たされる感じがありますよね、オートミールって。
だって、ロニーが減量期に食ってるんだもん。間違いないでしょ。いや、そうに。
オートミールって減量食なんや。
減量食よ、あれ。
でも農民とか。
だって、ジェイカトラとか。
はい。
あの、普段の、その、減量期じゃない時の食事動画とか、めっちゃライス食う。
ほー。
でも、やっぱ減量期はみんなオートミール。
ライスと、
あと、あとは、
っていうのはそれほど
か。オートミールと玄米を交互にしてたかな、減量期は。
はー。はー。あの、なんか、クエーカーオートミールってうまいの？
うん、うまいうまいうまい。何が便利って小分けになってるんですよ、一食分が。
あのね、てっちゃんさん。
はい。
あえて小分けのやつを選んでみた。
もう本当にありがとう。
なんか、てっちゃんが、なんか、どうせ、なんかこう、ペースとかわからないとかって悩んだら嫌やから、一袋とか二袋とかで単位で、こう、一定の何かができればいいかなって思った。
うん。朝はね、
うん、
牛乳とオートミールとプロテインをミキサーにかけて飲んで
る、ね。ちょっと待てや。なぜ混ぜるの？
え？
混ぜちゃうんや。
うん。そしたら、
うん、
あの、噛むプロテインみたいな感じ。うん、
噛むプロテイン。
ジャリジャリみたいな。
なんかその、なんか筋トレにハマり出したらミキサーとか使いがちじゃない？
使いがち。
なんなんやろね。シェイカーとかさ。
いや、シェイカーはいるでしょ。
いや、だから
その。いや、いらん人もいるよ。もちろん、プロテイン口にそのまま入れて水で飲む人もいるし。
うんうん。
いるけど、
うん、
苦しいやん、それ。
ささみ入れてみたりとか。
マッスル北村でしょ？
うんうんうん。なんかすぐさんなんするよ。なんか、ミキサーで回したら偉いみたいな、なんかあるよね。
俺はそんなに使ってないよ、オートミール
で。ああ、なるほど。別に、ミキサーで生きてるわけじゃないと。
生きてないな。あの、高いミキサーとかあれは別なんだろうけど。
あれでしょ。なんか中にミキサー入れたらミキサーパラパラにするぐらいのミキサーでしょ。
あの、その iPhone バラバラに
する。あ、そうそうそうそ う, そ う, そう。iPhone やさ、ミキサー入れてどうすんねん。え、ダイソンのミキサーみたいな、そういうやつでしょ。ダイソンじゃない。
なんか高いやつ。なんか、なんとか博士のミキサーみたいな、昔入りましたよね、動画で。
もう、バランバランにするやつでしょ、なんでもなんでも。
だって、プロテインミキサーみたいなのもあるからね。
何それ。
なんかね、水入れたら、渦巻くわけよ、めっちゃ。水の中が。
ほう、ほう。
竜巻みたいなの。
ほう、トルネードな。
そう、トルネードで、プロテインがすぐ混ざりますよ、みたいな。
いや、すぐ混ざるって別にプロテインなんかすぐ混ざらへん？
いや、すぐ混ざるんだけど、
うん。
見た目がなんかすごい。
まあもう気持ちよく混ざっていく。
うん。
まあ、この渦の中にプロテインを入れてみようかな、みたいになってくる。
なってくる、なってくる。あの、動画で見たら、
うん。
あ、なんかちょっと欲しいってなるぐらい。だって水の中があの、ピューって竜巻、小さな竜巻ができていくの、すげえってなる。
今まであのシェイカーでつまんなさそうに、シャッカシャッカシャッカシャッカやってたのが、スタイリッシュになっていくってこと？
そうそうそう。
楽しさが、そこに加わるっていうこと？
うん。もうみんな使ってないけどね。
なんでよ。
まあ一時期流行ったんで。
あの一瞬で飽きるみたいな。
一年前ぐらい、そう、あの、やってるボディービルダーの動画の人が、
うんうん、
まあ見た目はいいんですけど、普段は使ってませんって
言
って。ステマ？いや、ステマっていうか、あの、なんつーの、もらったから使って
みたけど。ステマやんか、それ。だから。
いや、ステマに、あの、いいですよって言ってないから。
あ、
マーケティングしてないから。
買ったのは自己責任でしょって。
うん。いや、見た目がいいだけ。あと、うん、自分で混ぜないのがいい。それだけしかない。
なるほど。見た目の良さと自分で混ぜないのの良さっていうのは大したことなかったってことか。
うん。だって、あの、ビッグヒデ。
はい。
山岸さんも、山岸チャンネルがあるんですけど。
え、今、あいつ YouTuber なってるんですか？
YouTuber になってるっていうか、チャンネル持ってて、結構動画上げてくれてるんですよ。
はぁ、え、ボディービル YouTuber？
うん。
プロボディービルダーだけで飽き足らず。
飽き足らず。
どこまで
みんな持ってますよ。
どこまで貪欲なの？
ね、みんな持ってるって。
え、てっちゃんも？てっちゃん。
あ、持ちたい。
持ちたいな。
っていうか、あのネタにしてた時、持っとけばよかったって思う。あれ、まだ全然遅くなかったなっていうのが。
え、遅いの？
いや、まだ遅くないかもしれないんだけど、まあまあまあまあ。
うんうんうん、
だって、ビッグヒデの、
はい。
その、ドリンクの作り方みたいな。
またドリンク作るか、どういうドリンクだ？ささみ？
いや、全然、ずっと粉入れていく。いろんな粉を。例えばこれは、
うん。
ジムに行く途中に飲むやつって、
はい、
これはトレーニング中に飲むやつ、これはトレーニング後に飲むやつみたいな、
うん、
もう息苦しそうにね、これはですね。
だからマッツル北村状態、
これはとっても美味しいんです。
死なはったんやんか。
ヒデは死なないから。
うん。なんちゅう、現代は結構その医療が発達して
る。そう、医療が発達してて、ステロイドガンガンステロイドで死ぬのはほぼないか、まず。ブタオさんが言う通り、うん、飛行機事故ぐらいの確率。
着陸時みたいな
やつ。でも、ステロイドの副作用で鬱になってシャブやるから死ぬみたいな感じだから。
ステロイド悪くないって。
基本的には、体には。
鬱が悪いんであって、ステロイドは悪くない。
そう、鬱が悪い。鬱が悪
くない、それ。
え、だって、ステロイドは、
はい。
実際に鬱になる副作用があるみたいだから、人によっては。
だからそんななんかわらしべ長者みたいにストレイドを悪くしないでっていうこと？鬱が悪いって。
鬱は悪いな。
ほら、交通事故起こった時に車が悪いみたいな。
俺が言ってるじゃん。
うん。
いつも。
うん。
煽り運転とかやってるやつ、気違いでしょ。てか車乗ったら性格変わりすぎよ、人。本当に。
バーベル持った時は？
あんまり変わらんから、性格。むしろ謙虚になるから。
あ、謙虚に。
元気、あって。
圧倒的に元気ですね。
ちょっとこれいけないみたいな。もう少し軽めに行こうかなって思ったけど、
うん、
右見て左見て、チラチラって見たら、
はい、
ヒュー、俺のこと見てやがるって。言っちゃったりますか、みたいな。
いや、でも400キロのバーベル握った瞬間、ライウェイとかって言う人もいるじゃないですか。
だからあれはね、世界当時最強でしょ。
うん、
で、減量期にこれやってみろよって。
あれは人変わってんじゃなくて、 変わってはない。あれ謙虚になってあれない。
謙虚になってあれよ。
は
ぁ、あ。ブロブロブロってやってるから。まあ人工関節なんだけどね、今。
だから無理しすぎやろうが。
ね、ロニーはちょっと無茶しすぎた。
じゃあ誰なら、あの、ゆとりを持って取り組んでたの？
ジェイ・カトラー。
ジェイ・カトラーはね、あの、マシーンでほどほどに鍛えてもあんなになるよとかって抜かしよったな。
うん。
マシーンだよって。
そうそうそう。で、今だにやってるしね、今だに YouTube のずっと動画上げてるよ。ジェイ・カトラーチャンネルがあるから。
え、あの、一週間後そこには、元気にトレーニングするジェイ・カトラーがあって。
そうそうそう。ていうかなんか、現役よりでかい気がする。
はぁ。
でかさで言えば。あの、未だにフォームも、
うん。
そう、ダンベルベンチとかやるんだけど、うんうん、もう本当に軽く、チコチコみたいな、チャッチャチャッチャみたいな感じで。
はい。
軽めで。で、ふーって12回ぐらいやって。
うん。ヒュー何を言ってるんやろ。
いや、だから、うーみたいなのがないのよ。
ないやん。ライウェイみたいなのないやん。
そう、ないないない。ふーって、軽めに軽めに。
ドシーンみたいな。
ない。
もう終わった瞬間、なんかもう、なんか、焼けた鉄を離すようにバーンって。
ないない、そういうのがあんまりない。
もう辛かった、ね。
ジェイ・カトラーは、いいんじゃないかな。
ジェイ・カトラーはね、前からね、あの、無理しなくて、でかくなっちゃったぜ、みたいなこと言ってた。
まあ、才能があったんでしょうな。
あと、科学力っていうの？
うん。マッチしたんだろうね。
薬品っていうの？
うん。まあ、やってないけどね。やってないよ。
ナチュラル。
ナチュラルよ。オリンピアに出てる選手はみんなナチュラルだよ。
そんな
誰一人薬物なんかやってない。
判定にかかってないっていう。
そう。お父さん、大変なこと言いますね、気軽に。
あの、もう取り消せないよって。
そう。ふしゅる、ふしゅるって。
誓約書書いてもらいたいんだけどねって。
いやー、いやでもね、日本も結構ね、
はい、
気軽に捨てやってる人 いるからだ。
日本もなんか捨てブームとかなるかもしれないですよね。
いや、なってるから今。
もうなってんの？
なってるなってる。
そうか
ー。ていうか、捨てブームの方がかっこいいみたいな感じだから今。
あ、なんか薬、ちょっとそういうのやっちゃってるぜぐらいの方が、ヒューってなる。
いや、なんかもう、位置がプロテインみたいな。
あ、もうこんなも知らないのってなる。
そうそうそうそうそう。基本だから、あ、ビッグスリーみたいな位置づけだよ。ね。
もうなんか捨てとかやってなくて、飯だけ食ってるとかあったら田舎者みたいな。
うん。都会はこれよ。
はぁ、あ。怖いね。
あと20年、あと30年ぐらいしたら。
うん。
もっとなんかやばいのが生まれるんだろうね。本当に捨てがプロテインぐらいの位置に来るんだろうな。
ああ、もうなんか大黒で売ってるみたいな。
ファミマで買える
。レレレレレレレレレ。
蛍光ステロイドでよかった。よろしかったらボタンタッチお願いしますって。あの、ドリンクとかバーとかに。
はい。
あ、ステロイド30mg 配合って。
増量とか。
うん。これステとマカ入ってんじゃんって。
あの、じゃあ、もうあれやんね。チューハイに入れてもいいよね。
いいね。
ストロング。
うん。いいね。
うん。ステロイド倍入れましたって。
酒よりは死なないからね。
いや、酒と一緒に入ってんのよ、もう。
やばそう。
あの、ストロングで、こう、決まりつつ、ステロイドも補っていこうとか。
めちゃくちゃ最初性欲強くなるみたいだから。
そこまで。
あの、皆さん、あの、ステ、結構今、簡単に買えるんですよ、マジで。
へ
ぇー。買えるんで、もし、
うん、
ちょっと試してみようって方は、うん、全然いいんですけど、試すのも。
うんうん、
最初、 のサイクルはめちゃくちゃ性欲が高まるみたいなので、うん、ちょっと気をつけてください、それだけ。
どう気をつけたらいいの？
だからなんか、いっぱいオナニーしてください。だから襲うとかに行かないように、無理やりとかじゃなくて、例えばお金があって、風俗に抵抗がない人で行ってる人だったら風俗にガンガン行くとか、
うん、
恋人がいて、恋人が、にちょっとステロイド打ってさ、
うん、
性欲強いんだよねっていうんだったらいっぱいエッチし、OK なら、
うん。
じゃなかったらもういっぱいオナニーしていっぱいスクワットやるしか。
もしか電車、満員電車に乗って、もーって言って両手上げて叫び出すとかね。
そう、セックス依存症漫画。大常さんがですね。
はい。
モテラジスラックのレディオノートで。
はい。
セックス依存症漫画について語ってほしいと。
おー、あれ、なんか筋肉マンと一緒に乗ってたから、なんかついつい読んでしまってましたね。
僕はモテラジのその漫画コミックで紹介されて読んだんですけど。
プレイボーイのあのサイトじゃないですか。
シュープレイでやってるみたいですね。
あの、黒田の挑戦状でおなじみのシュープレ
イ。辛い。
で、全部消されてるんですよ、その黒田の。もう読めないんですよ、黒田の挑戦状とか、黒田ダイヤとか。
挑戦もできないの？
なんかね、最初のあの、事件報道の時に一瞬で消された。
悲しいね。
ひどくないと思って、別にあの記事悪くないよ。
うん。まあ、作品紹介。
うん、うん。
比較的女性にモテて、セックスを中心に人生を生きてきた主人公、島竜太。
はい。
過去に付き合った女性との浮気を疑われ、彼女が暴力を受けた彼は、うん、その頃から体に異変を感じ始めていた。
うん、
気軽に心療内科を受診してみると、診断は、セックス依存症、
うん、
ここから始まる地獄の日々と回復への道を探る物語である。まあちょっとエッチな本みたいな感じの、始まりなんですけど。
うん
うん、ま
あ、セックス依存症って言ったら性的な匂いがしますよね。
まあバリバリ性的なんですけど。
うんうんうん、
なかなか面白くて。
これは最初バカにしてたんですよ。
ほう。
1話とか2話とかの時は。
うん。
いやー、また、なんかほら、あるじゃないですか。闘病系漫画って。
ああ、あるね。
やたらとあるじゃないですか、世の中に。
やたらとあるね。
で、セックス依存症とか言ったらまた面白いから。
うん。
それで、セックス依存症、こんな目に遭ってるんですよ、みたいなことを、どうやって終わる漫画かなって、
うん。
思ってたら、なんかいつしか、最新話は？とかって言ってる自分がいた。
はい、豚を。
そうそうそうそう。あの、ハンマーちゃんっていうのが出てくるんですよ。
ハンマーちゃん、やばいね。
うん。ハンマじゃないっすよ。
ハンマ家じゃないのね。
ハンマの血を継いでるとかないねんけど、その主人公であり作者である、対馬氏を、ハンマーでボッコボコに殴って、
うん、ハンマーで殴った。死ぬぞ、マジで。
で、あの、バリカンで頭丸坊主にしてやるって言って、
うん。
で、ハンマーで殴った上に2時間蹴り続けたんですよ。
死ぬんじゃないマジで。
で、これ、俺死ぬんじゃないって思ったんですけど、死ななかったんで、
自分。どんだけ攻撃力弱いの、ハンマーちゃん。
で、自分で、バリカン受け取って、自分で自分を丸坊主にして、
うん。
丸坊主にしたんで、これで許してくれるって言ったら許してくれなかったっていう。
おぉ。
その、別れることになってしまったっていう。
あ、相手を丸坊主にするべきだったな。
いやでも、もう、その、丸坊主デスマッチで負けてたから、一方的にストンピング食らった上にハンマーでボコボコにされて、医者に行くことになったんですよ。
うん。
そっからその、第1話っていうのは、実はその後の物語なんです。その、セックス依存症で、大怪我したとこから始まって自分はもしかしたら異常なんじゃないのかって。
ああ、そういう始まりなんだ。
そうそうそう。第1話がその、ボコボコにされた直後から始まって、
じゃあもう怪我だらけなんだね。
そうそうそうそう。んで、しばらくしてからその心療内科行って医者に、
うん。
その経緯を話すときに出てくるのはハンマーちゃんなんですよ、その。
もう、カクカクじかじかでこういうことがあったんですよって
。そうそうそう、あの、ゼロを話すわけじゃないですか、その第一話のゼロ、うん、で、その時に、主人公が言うんですよ。
うん。
でも、彼女も結構、本当は優しかったんですよ、って。
DV を、DV 受けてる人が言うようなセリフ言うな。
ほうって。
うん。
だってね、ハンマーのあの、尖ってる方があるじゃないですか。あちらで殴ってたら確実死んでますもん。
うん。
っていうのね。
ドキッとするな。まるで日村健司の酒場刀みたいな。あの、鉄の棒で叩いたら死なないから思いっきりぶっていいみたいな。
うんうんうん。だったら医者が、あの、アシュラのような顔になるって。
うん。
うわーって。で、その医者のこの怒りの形相の意味とはって、次に続くって。
ほうほうほう。
なんでそんな医者が、その、ものすごい形相になったと思います？
なんで？ハンマーの尖った方で殴ってたら死んでたやん。
だから
優しいじゃん、ハンマーちゃん。
そう。だからそうやって、あの、本当に怒らないければいけないことをされても、
うん。
怒らないあなたは異常なんですよっていうのを見せつけるために、
怒った。
そう、怒ってみせたっていう。
あのね。
舐めとんのかーって。
あの、豚尾さん。
はい。
ハンマーで殴ってくる人に怒れる人がいるんですか？
ははって。
ははってなるしかないでしょ。だって、ハンマーで殴ってきて、何発か殴られてる時よね。うん、もうおとなしく、養豚場の豚みたいになるしかないでしょ、もう。
ピギーって
ピギーってなる、だって。
キシャーって。あの、
反撃できる人間とか、怒れる人間だったら、
うん、
ハンマー手に持った時点でもう、バトルが生まれてるよ。
最初ハンマーとバリカンの二刀流やったんですよ。
はぁ、
いや、ハンマーちゃんが襲ってきた。
風目視力なの？
うん、うん。
ハンマーとバリカンを掛け合わせた全く新しい格闘技なの。
そう。で、主人公はとっさにバリカンの方を抑えたんですよ。
なぜ？
とにかくバリカンで頭刈られるの嫌やったんかな？
うん。で、ハンマーでボコボコボコ。
ハンマーで殴られるから今度はハンマー抑えたら、
うん。
あの、蹴りに対する防御ができなくなったって。
蹴り？
うん。
まるでムエタイの首相撲からの膝蹴りのように。どんだけハンマーちゃん攻撃が多彩なの？
だからあなたはそうやっていつでもあの、自分に対する、その嫌なことをごまかして生きてきたんですよって。
ドキ。
いや、自分が言われてないからって。そんなことないよ。彼女も、いいとこあるんですよって。
うん、僕が悪いんですよ。
そうそうそう。その態度に彼女はさらに絶望したんではないんですかって。
え？
で、よりその暴力が激しくなったっていう。
ああ。
こいつは何を言っても響かないっていう。
電子レンジにうんこ入れるみたいなもんか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、そっから、まあ、取り組んでいこうという。セックス依存症っていうのは、ここまでかっていう。
あ、で、こっからあなたセックス依存症ですよって診断されて。
そう、認めなさいって。
認めなさい。
いや、こんなん、あの、男なら誰でもあるんじゃないですかっていうのが異常だからっていう。ないからっていう。
うん。
四六時中セックスしてるとか、セックスのことばっかり頭にあるとか、ないからって。そうなんですよね。その漫画描いてるぐらいだから漫画家なんですよ。
うん。
その作者も漫画家やし、その漫画の主人公たる対馬も漫画家なんですよ。
あ、漫画なのね。
だ、自分のこと描いてるわけやから、
うん。
その話の中でも漫画描いてる人として登場するんですけども、
うん。
あの、全然漫画家として売れなかったっていう。
売れなかった？
売れなかったから、あの漫画の講師になったんですよ。漫画コースみたいな、
うん、
その。で、そんな中で、あの、ハンマーちゃんっていう可愛い子がいて、
うん。
セックス依存症だから一生懸命口説いたのね。
あ、セックスしたいからね。
そうそうそうそう。で、仲良くなって、二人で漫画描こうみたいな。
うん。
うん。全然君の漫画素人やけど、いろいろセンスがいいって。
あ、光るもんがあると。
そう。で、自分の漫画は全然売れなかったけど、漫画のキャリアだけあるから、
アドバイスできる。テクニックだけはあると
。そう、テクニックだけあるから、二人を組み合わせれば、売れるはずって言って。
ああ、いいじゃん。
実際、最初に一緒に漫画をこう作って出したやつは高評価やったんですよ。う
ん、あ、技術と才能で。
そう。じゃあ、ハンマーちゃんはもう一人で描きたいとかって言い出して。
まあ、調子乗るわな。
うん。いや、だって私の才能でしょって。
ああ。
で、一人で描いたら、くそみそに言われて。
うん。
なんかもう全然良くなくなったね、みたいな。
うん。
いや、だから言ったでしょって。一人で書いてもいいけど、三本一本ぐらいは一緒に書こうよって。
うん。
って言ったらもうなんか、一生懸命自分一人で書いたやつがクソミソに言われたので、すんごい腹立ってたみたいで。
うん。
あなたみたいな才能のない人と一緒にやるの嫌なんですって。
うん。
うん、言われてしまって。って、愕然とするっていう。一番言われたくなかったこと。
一番言われたくなかったな。
今まで漫画だけが自分の心のりどころやったのに、
うん、
全否定された気になって、
うん、
で、むちゃくちゃしたから、
うん、
とにかくセックスしようって言って。
言われたのに？
うん。
で、セックスしてくれ
る？なんでかやったらセックスしたらむちゃくちゃ気持ちよくなるからっていう。
まあまあ確かに。
嫌なことが全部忘れれるぐらい気持ちよくなるからって言って、そっからそのハンマーちゃんの、セックス、三昧生活で、セックスで支配されるようになるんですよ。
なんか、セックス全然できない人が聞いたら羨ましい限りの。
もうハンマーちゃんの言うなりにお金を使っていくんですけど、
うん、
お金がなくなってきたから、そろそろアシスタントとか行って稼いでこなきゃって言ったら、
うん。
行っちゃいやとかって言われて。いや、でもそんな言ってもお金があって、じゃあもうセックスやらせないからねって。いや、そんなこと言うなよって。
うん。
なんでそんなこと言うんだよってなってくっていう。もう完全にコントロール、そう。で、セックスして、あいつはいいって。こいつとセックスしてるときは具合最高だって。
マジか。
って言って、そういう、なんちゅうの乱れた日々が続いてる最中に、事件が起きたわけです、
うん、
さっきの言ったような。
ハンマー、
ハンマーオーダー、オーダー、ストンピングに時間されるっていう。なぜならば、実は元彼じゃない、元カノとかがいて、
うん。
で、連絡取りやってたのね、実は。
うん。
そういうの黙ってて、
うん。
それを寝てる間に、スマホの指紋認証で見られるんですよ。
ああ、浮気してたのね、早く言えば。
そうやね、なんか、うん。いや、だってセックス依存症やから、いろいろ繋がってるじゃないですか、女性と。
あ、そっか。で、作品紹介にも、まあまあモテるって書いてたもん。
そうそうそうそうそう。だって、好きなものって上達していくじゃないですか。
確かに。
で、寝てるときに、
うん、
こう指もたえて、ピッて。
ああ。指紋認証の穴が。指紋
闇ですよ。ね、パスコードやったら絶対わからんかったのにね。
うん。
9999回やるとかしてから無理やのにね。しかも9999回やったらロックかかるもんね。
マジか。
指紋認証って絶対指紋ないと突破できひんけど、
うん。
よくハリウッド映画のサイコパス殺人鬼とかが人の目くり抜いてこうやって通ったりとかするじゃないですか。
する。
しょっちゅう人の目くり抜いてボールペンの先に刺してクリアしていかへん？
する。
だから寝てる、ね、指を持たれてピッて。
ピッて。ね、それで
浮気発覚。ふざけんなこれって。
こんなにセックスさせてあげてるのにって。
そう。いや、ちょっと、おおってやられる。 でも彼女優しかったんですよね。尖った方でやらないじゃないですかって。に繋がる。
なるほど。
うん。で、その後はなんか、みんなでセックス依存症になった人たちが、こう、自助グループみたいなやつ。
はいはい。
で、輪になって話してるときに、
うん。
すっごいタイプの女の人と出会うんですよ。グリーンさんっていう。
うん。タイプっていうことは主人公が好きってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。こんな人がセックス依存症なんてって。
セックスしたいって。
そうそうそう。したい
って。依存症同士。
そうそうそうそう。でも、そこはそういうのしないっていうことで集まってるから、
うん、
そういう気持ちをこらえて、でもちょっと仲良くなっていくんですよ、
うん、
でそのハンマーちゃんの話とかその自分の身の上話をし始めるのね、
うん、
でその時にそのグリーンさんに言われるんですよ、
うん、
そんな目にあってまで今でも彼女のことを愛してるとかって言えるんですかって、
うん、
今でも愛してますって、
うん、
ほろって。
ほろって。
じゃあ、よかったんじゃないですかって。
うん。さら
って。さらって。で、そっからなんかみたいな、なんかこの、キリスト教系の、ダンセックス会とかに。
ダンセックス会
行ったらなんか、アンノみたいなおっさんがいて、セックスなんか、セックス、オナに一生しないこととかって言われて、セックスは6ヶ月に1回って。
6ヶ月に1回？
うん。
でも6ヶ月に1回できるっていいねって思う人もいるよね。
でも結婚した相手以外とはダメって。
おう、うん。でもオナに一生禁止は辛いな。
そうそうそう。その、一生禁止なんかできるわけないよって。
うん、
言うんですけど、できるわけないよって言ってること自体が、うん、っていう価値観を壊すためにあるからって。
もうそれが依存症だから、みたいな、
うん。そうそうそう。できるわけないよっていう考え自体がもう、まずその幻想をぶっ壊すって。
うん。あ、上条さん式。
そう。ええー、って言って、この回は、どうなのかっていうところですね、今の展開は。
なるほど。
うん。俺は実際続いてるよって。
俺は、セックスもオナニーもしてないよ、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
マジか。
うん。変えていかなきゃって。
まあな、ハンマーで殴られるレベルまでいったら、確かに変えていかなきゃいけんよな。
って思ったから今取り組んでるわけじゃないですか。
はい、
作者もその作者の分身の漫画の主人公の同じ名前の人も、
うん。
うん。だってセックスしないと退屈で死んじゃうよとかって。
あ、そうって。
うん。
セックスやめたらって。
いや、だからセックス、それ、道東巡りやパチンコやめたらって。セックスした、じゃあパチンコしたいなーって、
うん。
パチンコやめたらって。パチンコやめたら退屈死んじゃうよ。
退屈死んじゃうよ。
じゃあパチンコは我慢しなきゃ、しなきゃって。何を言ってんのか分からん。
いやでも、退屈で死んじゃうよって。あれは結構心理よね。
でも死なないわけじゃないですか、本当は。
本当はね。
でも、オナにしないと、なんか溜まりすぎて死んじゃうよって思ってるわけじゃないですか。
うん。
でも、金オナみたいの流行りませんでした？
流行った流行った、一時期。
スーパー状態になれるみたいな。
うん。
X ゲージ消えるみたいな。
うん。嘘だけどね。
でも実際あれ、何ヶ月とか、半年ぐらいかな。続けてみましたけど、まあ続きますからね。
ああ。武藤さん続けた。
いや、だからあれ続けていくとやらなくなってくるんですよ。
なんか性欲薄くなっていくんでしょ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、だから、言っちゃいいんですけど。
うん。
なんか、そのトレーニングみたいなもんじゃないです？
まあね。だから筋トレし続けていったら筋トレし続けるみたいな。
うんうんうんうんうん。
で、効果は筋トレし続けた、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんかその、ED とかなってったら嫌やな、みたいな。
なるだろうね。だって、まあ、あの、ほれ。うん、穴に穴に、とかって言われるじゃないですか。はい、お尻のオナニーを穴にって、はいはい
うん。
前立腺。
はい。
どんどんメス化していくっていう、二ちゃんのスレが、あるんですけど、
はい、
女テクイタっていうのがあって、はい、まあ、ごちゃんか。
はい。
あの、もう、チンチン欲しくなってきたって。
うん。
ホモじゃないけどって。
トレーニングによって
一回、一回、なんか、本物のチンチン味わってみたいみたいな。
うん、はい。うん。
わかります？
いや、だから強化人間でしょ？
そう、どんどんどんどん強化されていくのよ。
うん。
あの、乳首、ああ、いくよ、おかわり。乳首オナニー。
はい。
しまくって。
乳首も強化されていくんでしょ？
そう、もうちょっとピアス開けたくなってきた。
だ結局トレーニングっていうのは、裏切らないみたいな。
過剰になっていきますからね。
うん。
だって筋トレも、どんどんどんどん重量を上げていくからね。
うん。
上げないでもいいのに。
しかも、いろんな、その薬とかサプリメントとか試してみたくなっていくわけじゃないですか。
そうそうそう。俺だって、
器具とかも導入
器具とかもどんどんどんどん。ベルトやら、サポーターやらとか。
うん。うんうんうん。あと、
ウェアにこだわってみたり。
アナルプラグもね。
そう、アナルプラグ、何号とか、どんどんどんどんアラビアとかにでかくしていったり。
アラビア
入るのみたいな。とか、アナニーのためにちょっと禁酒するわ、一週間ぐらいって、
うんうん。
ちょっと酒飲むと調子悪いからよ。
そう。
どんどんどんどん過剰になっていくんですよ。だから、オナキンとかし続けてると、
はい、
マジで立たんくなっていくよ、多分。
でもその時に、あれでしょ、なったって。
そう。
あの、
どんな本を読んでもっても。
股間が重力に勝てなくなった時。
切って。
なったって。
だって。
だ単純な勃起力ではおそらくアジア維持やったわけでしょ？
そう、当時ね。
うん。で、器具とか捨ててったわけでしょ？
うん。
プラグとか。
悲しいね。
でもその時にやっぱりリアイっていうものが生まれるんじゃないの？
なんか、オナニーとか性欲にかける時間を、他のものに活かせればいいけど、
うんうんうん、
まあ活かせるんだろうね。そういう考え自体がなくなっていくから。
異常にサードが上手くなるとかね。
でもね、毎日ゲーセンいても弱いやついるから。うん、毎日サードやっても弱いやついるからさ。
何があかんかった
や。だからサードただやってるだけみたいな考えてない。
うん。
なんだろうな、だから。結局、ほれ。彼女連れできてめちゃくちゃ強いやつとかに負けると死ぬほど悔しい思いするとかってあるじゃん。
うーんって
。俺は女にも、ファッションにも全く、うつつを抜かすず、毎日ゲーセンでサードやってるのに、と、うーんって。メス行きしそうって。
でも、そんなやつに限って、得てして、お家帰ったら、オナニー三昧やったりとかして、実はそんなに、そんなにやってなかったみたいな。
そうよ、そうよ。
おちんちんいじりに夢中やって。
で、彼女がいるやつに限って、お家に帰ってトレモとかしてて、で、彼女が、ねえ、そろそろ、ねえ、とか言って、ちょっとちんちんとか触ろうとして、今トレモしてんだよ触んなよ、みたいな。キッもう、タクちゃんたら、って、ゲームやったらすぐこれなんだから。うっせえよ、今、集中、今日負けたのが悔しいんだよって言って。夜中までずっとトレモで、
うん、
うっし、明日、ちょっとあいつ、リベンジしていこう、みたいな、
うんうんうん。
ゲームに対して真摯なんだよね。意外とね。
ゲームずっとやってるかに見えたやつは、日中暇やからいてたみたいな。
そう。
行くとこないから行ってたぐらいの。
で、その彼女とかいるやつは、
うん、
日曜日とか、今日カラオケ行かないって友達に言われたら、行く行くって、
うん。
で、カラオケとか行って、ウェーイってやって、
はい、
今日楽しかったねって、うん、今日8時間飲み会だからって、 あ、わかった、じゃあ行くわ、って言って。
うん。
8時まで時間あんな、うん。あいついるかな、って。で、まあ、いなくてもいいわ。とりあえずちょっと、1日1回ぐらい触らんと弱くなるから、とか言って、うん。で、ゲーセン行って。
はい。
で、やってるトレモとかしてるときに、50、うん、トレモってか CPU 線でね。うん、やってるときに、は、その毎日ゲーセンにいるやつが、ふぅーって、あの彼女連れまた来てるって、今日は彼女連れて来てない。負けるのが恥ずかしいのかねじゃあ、俺の病んで倒しちゃうかなな、な、な、な、ファンディンズラー。エロファンティンタンシランシランタ。ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥイン、ドゥルルルル。お、こいつこの前やったやつじゃんって結構強かったんだよな。この前ゴブってたからよ。今日はちょっと対策の効果出したいよな、とか。彼女連れは。うわ、やっぱうめえわ。この点相手の大きさ見えねえ、みたいな。これ宿題だな。ああ、でも飲み会時間来てるわ、って言って。勝ったけど、ちょっと反対側まで回って。あ、すいません、ちょっと今日、時間、あの、用事あるんで。また来るんで、その時対戦お願いしますとか言って、
うんうん、
ブーって行くんだけど、喋、はい、りかけた方法は、うん、おー、どうぞ、どうぞ、みと思って終わりみたいな。あいつ逃げたなーって。辛いわ。辛い。本当に。
なんかもう、そうなってきたら、そのうち、あれじゃないですか、高学歴しか勝たなくなってくるみたいなことが起こりそうじゃないですか。
実際そうだと思うんだけどね。え、低学歴が勝つ理由ないじゃん。
勝つ理由がない。いや、ゲームが好きだからって。
え、でもゲームも好きで頭いいやつの方が強くない？なおかつゲームが、好きな上に、
はい、
女にもモテて運動神経もあった方が良くない？勝つんじゃない？そっちの方が。あ、これあれだわって、
うん。
夏の大会、夏のサッカーの大会の時と同じ心境だって。前半ボコボコにやられたけどって、後半巻き返したんだよなって、うん。あの時思い出せばって思って、
うん、
ちょっと今日負け込んでるけど、あの、後に生きるからって、千円また両替してくるみたいな。でも、家で同人誌でオナニー三昧してる、大して強くない奴はそういう経験がないから、
はい、
1、2回負けたらもう今日ちょっとレバーの調子悪い。毎日同じレバーなのに。辛い家。そんなことあってはならん。
いや、でもね、足りてない人は、あ、だからあの、ね、またあの、全米
、はい、全米ベストセラー。
ベストセラー系なんですけど、
はい。
なんで時間が足りない、いつも時間がないあなたにっていう。
ほう。
はい。センディル、ム、ライナタン&エルダーシャフイールっていう人の書いた。
なかなか難しい名前ですね。
あの、
中東系の人ですか。
欠乏の行動経済学っていう。
ほう。
よく言われるじゃないですか。貧乏な人は、あの、
コンビニの ATM で
お金を。そうマネーリテラシーが足りないとか、
うん、
教育が足りないから、そのコンビニの ATM で下ろしたりとか、コンビニでそのままダイレクトに物買ったりとかしがちとかって、
うん、
でそれに対して金持ちはさーって、
うん、
ゆったりとしてるっていうか、なんていうか、そのよく考えて消費してるっていう。
パチストロなんか行かないって。
そう。
パチンコなんか打たないって。
でもね、金持ちとあの貧乏人に、
うん、
あ、さっきあのスーパーで買ったあの歯磨き粉っていくらなんですかって。
うん。
そういったあの、買った商品に対する質問とかしていくわけよ。
あ、ちょっと面白そう。
なら、
うん。
貧乏人は、
うん、
自分が買ったものの値段をスラスラ言えんのよ。
うん。
ああ、298円だったかな、みたいな。
なんかそっちの方が良さそうじゃん。うん、
で、金持ち側あるじゃないですか。
うん。
え、歯磨き粉の値段って。
うん。
考えたこともなかったわ、って。500円
まるでコンビニ ATM で手数料取られそうな財布なのに。違うの？
あのね、この実験で驚愕の事実が分かって。
はい。
貧乏人っていうのは、
うん。
1ドルの価値を知り尽くしたプロ中のプロっていう。
ほう。
金持ちは、
うん。
その、細かい金の価値とか、商品の価値とか全く分かってないって。
うん。
あの、別の実験もすんのよ。
うんうんうんうん。
てっちゃんさんがある、暑いビーチにいるとしましょう。
はい。
で、めっちゃくちゃこう、ビーチで寝転がってて汗かいてくんのよ。
うん。
天気良すぎんなーって。
うん。
で、ビーチでたっぷり汗かいた後に、
はい。
冷たいビールが飲みたいなって。
飲みたいな。
じゃあ、あの友達が、じゃあ買ってこようかって近くでやって。
うん。
じゃあ、その時に、てっちゃんさんは言うわけですよ。
はい。
何百円以下やったら買ってきて、みたいなこと。
お
ー。向こうにある、A パターン。
はい。
あそこになんかボロい商店があるから、
うん。
そこでビール売ってるかもしれんから、
うん、
冷えたビールあったら買ってくる。でも、てっちゃんさんは例えばそこで、そうやな、300円ぐらいやったら買ってきて、みたいなこと言うとするじゃないですか。
うん。うん。
で、次、B パターン。
はい。
近くにリゾートホテルがあります。
はい。
で、そこにビール売ってるかもしれんって言って買いに行くと、友達が。
うん、うん。
その時にてっちゃんが、何本以下やったら買ってきて、とかって言うっていうこと。
え、リゾートホテルでしょ？
うん。
ああ、だったらもう500円とかって言っちゃうよね。
で、その 2パターンありますよね。
はい。
例えば、片やボロい商店やったら、300円ぐらいかなって。
うん。
リゾートホテルやったら、いやー、これ300円売ってないやろって。
まあ、でも、500円、1000円以内。まあな
って、うん。まあ、冷えたビールは、あったらもう500円やったら、まあ、もう、まあ、しょうがないわって。
まあなるよね。
それより高かったらもういいよって。
うん。
なるとするじゃないですか。
はい。
あの、金持ちは、
うん。
何歩以下とか考えたこともないって。
ええー、
あの、商店だろうがリゾートホテルだろうが、
うん。
まあビール1000円ぐらいでしょって。
金持ちだからな。
もう1000円、ちょっと、なんか10ドル渡すから。え、これで買えるでしょって。
うん。
その、対象が、ボロいホテルとかリゾートホテルと関係ない。
マジか。
あ、そんなもんって。だビールのがいくらかとかって考えたこともない。
ビールはビールだろって。
そう。でも、
うん。
貧乏人側のビールはビールだろっていうのは違った意味があって、
うん、
もっとリアルな意味があって、
うん、
ボロい商店だろうが、
うん、
リゾートホテルだろうが、
うん、
あの、ビールはビールでしょって。
うん、
なんで1000円とかになんのって。
きつー
リゾートホテルで買ったらビールが、あの、300円ぐらいのやつが1000円とかって、え、買う価値なくないって。でも金持ち側は、まあリゾートホテルだから、1000円だろうって。だから物の価値が変わっちゃうのよ、その側で。
うん。
ボロい商店やったら300円でも、まあまあまあまあ、それはそれでいいし、
うん。
リゾートホテルで、あのビールが1000円しましたとかやったら、
うん。
まあ綺麗なリゾートホテルだからねって。でも持ってくんのはただのオリオンの缶やったりとかするわけよ。
うん。
だから、物の価値を真に分かってんのは、
うん。
貧乏人側っていう。
辛いな、その研究結果。
うん。え、俺、これは、予想外だぞって。
うん。
貧乏人はあの、ATM で手数料払って下ろすんじゃないのかよ。
うん。
大黒ドラッグだったら、100円のエアリアルを、
うん。
128円で買うんじゃないのかよ。って言ったら、
うん、
で、ちゃんが期待したことと逆になっちゃうわけじゃないですか。
逆の実験結果だった。実は。
そう。 じゃあなんで貧乏人はよく言われるのが、
うん。マネーリテラシーがないみたいな。
そう、マネーリテラシーの塊じゃないですか、これから言ったら。
そうよね。なるべく節約していこうとするよね。
うん。もっと驚愕の事態があって、
はい。
例えば、6枚綴りの野球の券を買うとするじゃないですか。
はい。
6枚、6試合分のセットになってますと。
うん。
で、1枚あたり20ドルで買えるんですよ。
1枚20ドル。
だから6枚やから120ドルのセットやとしましょう。
はい。
で、こう5試合見ていくわけですよ、ずっと。
うんうん。
ところが、その、セットの最後の試合が、
うん。
実はその、優勝がかかってる試合になってしまったと。
ほう、もう見逃せないね。
そう。なったら、チケットショップで高騰すんのよ。
うん。
それが。で、75ドルとかの値段がつくのよ。
うんうんうんうん。
その時に、その貧乏人は、うん、6枚目のチケットの価値をなんぼやと思うでしょうって。
え、75ドルでしょ？
そうなんですよ。え、じゃあこれ、売ったら？
売ったらって。
え、売ったら、その売った金でもっとすごいことできるんじゃないと、野球の試合。だってもともと20ドル分の価値しかないと思ってたのが、
うん。
75ドルになるわけでしょ？
はい。
え、これって、もう夢広がりまくりやよねって。
錬金術じゃんってなるよね。
そう。それに対して金持ちが、最後の一枚のチケットを、なんていうかっていう。
え、20ドルって言うんでしょ？
え、20ドルでしょって。え、一緒やん。
優勝決定戦だぞ
え、だから20ドルで見られるチケット買ったんだよねって。
もう、これは革命しかないわ、もう。今、フランスで超過激なデモがずっと行われてますけど、もうその気持ちが分かってきたわ。大統領が尻滅裂なことしか言ってないもん、今。あっちの。
で、下手
に。デモ、海外に見られてどうなるか分かるって。
うん、うん。
フランスがどう見られてるか分かるみたいな。デモとかやめようよって。お前、未だにそんなこと言ってんのかよって。
うん。
ああ。
いや、下手したら、これ20ドルって言う金持ちはまだいい方なんですって。
うん。まだ良心的。
え、ゼロでしょっていうやつもいる。
え？
え、なんでかって言ったら、その6枚綴りのチケットってそれだけで、すでに1枚1枚買っていくより安かったんですよ。
うん。
だから5枚の時点で5枚買ったより安い金額で野球の試合見てんのね。
うんうん。
だから残りの1枚なんか、え、0円でしょって。
つら。
その75ドルがついてようがついてまいが、え、これの価値 ?0 円でしょって。
おまけ。ゴミじゃんみたいな。
そう、おまけのチケットですよって。で、これはね経済学でいうとこの、機械費用という概念なんですよ。
うん。
その物の価値っていうの変動していくわけじゃないですか。
物の価値を知らないの金持ちは。
そう。
機械費用全く知らない。
機械費用なんて意に介さないっていう。でも。
なぜなら金持ちだから。
そう。これどうせ捨てても何にしてもよかったような端た金なんでって。でも貧乏人は魂の120ドルじゃないですか。
魂がかかってるよね。
で、それに対して75ドルで売れるってなったら半分以上返ってくるわけじゃないですか。
うん。
もう、これって、俺、なんてついてるんだって。
うん。
もう、そっからさらに新しい計画が広がっていくわけですよ。これを売却して。
もういい売却して、家でビール、たらふく飲みながら、ピザで食べながら、テレビで見ててもいいよね。
んで、なんかまた別の試合のチケットも買えるしな、とか。
うん。
違う。5試合見てさらに別のことできてもいいしな、とかって。
うんうんうんうん。
機械費用。で、これに対して、経済学者に、こういう実験結果が出ましたっていう報告をするんですよ。
うん。
だ経済学者が、
うん。
え？ 20 ドルじゃないの？っていう。
え？
経済学で最も、経済学の中でも重要と言われてる概念とされる機械費用を、
うん。
経済学のプロも、 実は理解してなかった可能性まであるっていう。
なぜなら金持ちだから。
え、なんでてっちゃんわかんの？
だって、学者とかって金持ちやん、経済学とか。
経済学者って比較的裕福。
裕福だろ、どう考えても。
なので、
あの、工場とか、
はい、
コンビニとかスーパーマーケットで働いてる人たちよりは確実に裕福でしょ。
だから、あの、スト2とかやるときの、50円が、
うん、
貧乏には魂の50円になりやすいっていう。
俺魂の50円だった毎日が。
で、その魂の50円が一体何を呼ぶかって言ったら、
うん。
欠乏のマインドセットっていうものを呼び込むんですよ。
もうまた負の連鎖が始まっていくの？欠乏しちゃうの？俺何かを。
だから50円っていうのはその、自分がの中ですっごい貴重なものになってるわけじゃないですか。
はい。
それを失うか失わないかっていうのは重要なことじゃないですか。
うん。
そのせいで何が起こるか言ったら、
うん。
集中してしまうんですよ。
50円に。
その50円を失うっていう問題に対して、
うん。
超真剣に考えてしまう。
うん。
そうすると、その例えばスト2やったらスト2でもいいんですけど、
うん。
その試合に勝つために、むちゃくちゃ高まっていくっていう。あの、フリープレイの1プレイってなんか3万とした試合になるみたいなこと言いがちじゃないですか。
言いますね。やっぱゲーセンで50円かけないとみたいな。
なんか強くならないよみたいな、あの、無駄な試合しちゃうよみたいなこと言うじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
でも金持ちにとって50円ってフリープレイと一緒じゃないですか。
まあね。
え、なんか減ったっけって。
うん。
え、なんかジャラジャラしたやつがなくなって軽くなったなぐらいの。
うん。
もう一回あの、ジャラジャラジャラジャラって言って。
うん。あていうか、君にあげるよ、これ。
そうそうそうそう。
できないんだったら。
もうそれぐらいのノリじゃないですか、50円とかって。うん、でも、魂の50円のやつの方は、むちゃくちゃ集中するわけでしょ、一試合一試合に。
うん、うん、うん。
そしたら、すごい効果を上げるんですよ。
うん。
足りてないがゆえに。
うん。
で、これは、あの、金持ちに、同じような気持ちになってみなさいって言っても、
うん。
無理なんですよ、あの、腹の底から来る、この、
本当の腹の底丹田から来る何かが分かってないわけね。
そうそうそうそうそう、疑似的にそれ無理なのね。よっぽどの催眠術にでもかけない限り。
それか1プレイ2億とかにしないと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でも1プレイ2億とかありえないからできないと。
うんうんうんうんうんうん。だ集中ボーナスというものが得られるという。
うん。
足りてないものに対して人間っていうのは。でもその集中ボーナスっていうのは、ただただのボーナスじゃないんですよ。
何ですか？
引き換えにしてるんですよ。
え？
その時に起きるのはトンネリングっていう。
トンネリング、
あの、集中というトンネルに入ることによって、
うん、
トンネル外のことは何一つわからなくなる。
あ、まあね、集中、ゾーンに入っちゃってるからね。
うん。例えば、魂の50円かけて、スト2やるとするじゃないですか。
はい。
負けてグーってなって、
うん。
もう一回50円使うとするじゃないですか。
はい。
でも、その50円は実は妹に、アンパンマンアイス買うための金やったかもしれないんですよ。
わかるわ。
でも、
うん。
集中してるんじゃないです。集中してるんですよ。うん、妹なんかトンネルの外なんですよ。
うん、
だからその瞬間そういう概念はなくなるっていう。どうでもよくなる。他のこと。
うん。だから貧乏なの？
はい。
かなちかなちよ、
あの、集中すると、さっき言いましたよね。貧乏人は、あの、物の価値をむちゃくちゃ知ってるっていう。
うん。
常にあの、金の感情をし続けてるからね。
うん。
だから歯ブラシが一本なんぼとか、うまい棒がなんぼとかで、ずっと頭の中で計算してるから、
はい。
そういうものの価値に対して、間違いようがないんですよ。
うん。
グラムあたりなんぼとかって計算するんですよ。
悲しくなってきた。
だからあの、お菓子とかポンポンってやるんですよ。
うん、わかる。金持ちは絶対あんなことしない。
これ、うまそうやん、ポイって。カゴにポイポイって。で、全部で3800円ですって、案外安かったねって。
うん。
え、さっき買ったお菓子なんぼですか？知らんって。でも、 貧乏の人はもう、ああ、今これぐらい使っちゃってんなとかって、むちゃくちゃそうやって普段から経済観念ってすごい高いわけじゃないですか。
うん。
なのに、いろんなその欠乏がね、さっきストツで魂の50円って言ったように、うん、例えば借金の支払いとかあるとするじゃないですか。
はい。
じゃあ、そのことに対して、むちゃくちゃ集中しちゃうのよ。
借金の支払いだけに。
うん。ああ、支払いがあってどうしようかな、払えんのかな、払えへんのかなって考えてるじゃないですか。
はい。
じゃあ他のことが全部トンネル効果で、トンネリングという状態で集中するから、
うん。
上の空になるのね。だから、ATM で、あ、金ないや、あ、じゃあ ATM ある、あ、お、下ろそうって。もう、完全にそれ以外のことがどうでもいいことになってんの。
集中しちゃうか、ゆえにか。
CPU そっちにあのパワー使われてんのよ。
はぁ。
あの人間はお腹が減ってるとかお金がないとか、うん、時間がないとか、そういうないものに対して超集中する習性を持ってんのよね。
うん、
今自分が足りてないって感じるものに。
うん、
すると、そこに CPU パワー取られるから、
うん、
普段なら計算できることが計算できなくなるね。
うん。
あの、消防士の悲劇が書いてまして、その本に。
うん。
消防士っていうのは火災が発生したら迅速に駆けつけないといけないですよね。
はい。
で、こう、寝巻きで寝とって、サイレンが響き渡りますと、この警報が。
うん、うん、うん。
なったら、わずか数分で着替えて、装備を整えて、うん、あの、消防車に飛び乗って、現場に向かいますって。実はあの、火災現場以外で消防士ってめちゃくちゃ亡くなってるらしくて。
へぇ。
その亡くなる原因が、
うん。
車とかが、その、猛スピードで走ってるせいで転倒した時に、
うん。
消防車から投げ飛ばされて死ぬっていう。
なんで？
なぜ消防士は、消防車から投げ飛ばされて亡くなっていくのかっていう。
うん。
ミステリーでしょ。
え、もう集中しすぎてシートベルトしてないってこと？
なんでてっちゃんわかんの？むちゃくちゃ集中してる。この問題に対して。あの、消防士が交通事故を起こした場合、
うん。うん、
実に 79% がシートベルトしてなかったっていう報告が。
だって寄生獣の、寄生生物でさえ、なるほどシートベルトはこういう効果があるのか。学んだのにね、一回で。
あのね、消防士は、耳にタコができるぐらい、
うん、
消防士はシートベルトを忘れて亡くなることが多いので気をつけましょうって日頃から言われてるんですよ。
うん、だけど、
はい、
一旦火事だーってなって、うん、出動って言ったらゾーンに、トンネルに入っちゃうから、
そう
シートベルトとかないからみたいな。
そうそう、ない。あの、消防士の世界からシートベルトは消えるんですよ。
なるほどな。
怖いでしょ。だから
分かってきたわ。だんだん分かってきた。
うん、おお。
なんか釣りで死ぬ人も分かってきたわ。
釣りで。
だから釣りに集中しすぎて死ぬんでしょ。結局。
え、釣りで死ぬ人っているの？
いっぱいいるよ。
ほお。何で熊とかに襲われて？
うん、そんなわけない。それカナダとかよ。
でもあれも集中してたから熊とかどうでもよかったの。
で、熊もどうでもいいって感じでしょ、人間。動画見る限り、あの、鮭食いたいんですけど、みたいな。ください、みたいな。
あの、鮭よりも。
人間もめんどくさそうに、あーって渡して。これ食っとけや、みたいな。
あの、鮭よりも、もしかしたら食い出がありそうな生物の存在が完全に消えてるっていう。
そうそうそう、鮭食いたい。だから、熊もトンネル入ってるから、鮭トンネル。
そうそう。
分かってきたわ。
で、
家族。ああ、悲しいな。悲しいよ、貧乏な俺が。貧乏なみんなも。
あの、よく貧乏人は、バカだとか、知能障害とか言うけど、
うん。
これ、その、大学生とかを相手にいろんな実験やって、
うん。
貧乏側と金持ち側に、無作為に振り分けるっていう実験をこの本でよくやるのね。
うん。
あの、金持ち側に振り分けられたプレイヤーは、
うん、
常にいつも賢く振る舞うんですけど、
うん、
貧乏側に振り分けられたプレイヤーは、
うん、
常にあの知能障害みたいな、あの、選択をし続ける。
なぜ？
だから、これは、何が言いたいか言うたら、
うん。
金持ちだから賢いとか、貧乏だからバカとかいうことじゃなくて、
うん。
足りなくなったら誰でも知能障害になるんですよ。
なるほど。
クイズを答える秒を、
うん。
例えば、ある実験ではクイズを答えれる、その残りタイムを、
うん。
金持ち側プレイヤーっていうのは3倍与えたりとかするんですよ。
インチキじゃないか。
だからいっぱい持ってるっていう前提やから、最初から資産を。で、貧乏側プレイヤーとして設定されたプレイヤーは、3分の1で戦うんですよ。
うん。
そしたら、残り秒数少ないから、むちゃくちゃ集中して、回答力は高まっていくのね。
うん。
でも、どんどん借金が膨らんでいって、バカな選択するから。
うん。
あ、普通にその、ただ残り秒数を、がなくなったらもう問答無用そこで終わりとかやったらそこまで差がつかないらしいんですけど、
はい。
残り秒数を借りれるっていうオプションを与えると、
うん。
途端に貧乏側プレイヤーを、残り秒数を借金重ねて、
うん。
首が回らなくなるっていう。
やめて、リアルだから。
借りれるっていうのがやばいらしくて。
わかりますわ。
すぐほら、貧乏人って後先考えずに借りるからな、とかって言うじゃないですか。
うん。
違うんですよ。今の苦しみを逃れれるオプションっていうのは、
うん、
トンネル入ってるやつにとっては、選択の余地がないのね。
もうだって借りるしかないもんね。借りんかったら死ぬもんね。
そう。でも今日はちょっと我慢して借りなければ、こう計画立てていけば、今は切り抜けれるみたいなことは全部抜けて、
うん、
だ心配事が消えるんですよ、その瞬間に借りれるっていう
ことは、うんうんうん、だ
その瞬間にどんな賢い人間でも、
うん、
知能障害を起こすっていう。
はあ。
金持ちはか賢いから金持ちなんじゃなくて、
余裕があるから
余裕があるから賢いんですよ。
ああ、これすごい勉強になった。
CPU のリソース取られてなくて、貧乏に。
メモリも、CPU ももう、潤沢にあるのね、早く言えば。
で、貧乏人は後ろでいっぱいアプリ立ち上がって
る。いっぱいいっぱいなのね。
そう。怖いでしょ？
俺のパソコンも鼻毛刺さった。きつー。いや、全くウェブブラウジングとかに関しては問題ないんだけどね。
うん、
未だに。壊れないのがムカつくんだけど。
うん、
それは裁きだけあって頑丈なんだろうな。ずーっとつけてるからね。ずーっと、うんうんうん。だから集中してんだろうな、こいつも。
ダイエットし続け、ダイエットしてる人も、
うん、
知能障害を起こしていくってい
う。あ、ダイエットし続けてるせいで。
だって毎日24時間365日、カロリーの計算するじゃないですか。
はい。
だからアプリが立ち上がってるんですよ、その。
ああ、だからそれ以外が雑になっていく。
そう、雑になっていくねん。
だって金持ちだったらダイエットとかしなくていいもんね。
そうやね。
だって金持ちだもん。
うん。しなくていいし、ダイエットするって言っても、まあ普通に金持ってなくていろんなものが足りないやつがダイエットするって言ったらもう、アプリ立ち上げた上に立ち上げるみたいな。
そうよね。
友だよれになりますよね、それって。
うん。
言うたらメモリがただでさえ少ないのに複数アプリ立ち上げるとか自殺行為ですよね。
うん。
本当は一つ一つ片付けていかないといけないですよ。
本当はね。
うん。あと悲しいのが、人間関係を足りてないって感じる欠乏もあるわけじゃないですか。自分は孤独だって。
うん。
だから常にその孤独感っていうのが頭の中のアプリとして立ち上がって、
うん、
リソースを圧迫してって他のことが雑になっていくって言いましたよね。
うん。
孤独を感じてる人は大柄飯食いやすいっていう。
ええー。
その健康とか食事に気を使うとかっていう
のがなくな
って雑になっていくから。
なんか毎日活動みたいな。
じゃあ孤独で大柄になっていくって。
なんか怖くなってきた、だんだん。身に当てはまるもんが多すぎるわい。
なんかね、とにかく不幸は、そんな風に連鎖で、
うん。
もう借金が膨らむように膨らんでいくから、 逃げれないんですって。だからそれを知らずに、なんかもうああいう人はもう貧乏になって当然やとかっていうのってやめやって。
前に話したシグルイのやつと一緒か。
シグルイのやつって何？
ほら、だから、小岩流が落ちぶれていったけど。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
世の中は、うん、なんか、あれ、
負けた側を。
そう、栄えてるのと負けてるので、
うんうん、
物事の善悪というのは全く比例しないが、
はい、
落ちぶれていったものは悪とみなすって。善悪とかないのに栄えてると、
うん、
落ちぶれてるの、貧しいのと、
うんうん、
変化なんかしないのにっていう。
そう、金融リテラシーとか関係ないんですよね。
もう、あれですね。
うん。
それを解決するには相談しかないですね。
だって前ほら、飛行機事故を起こしそうになってた機長が、ベテランパイロットが、延々その問題取り組んでて、
うん。
実は結構燃料に余裕があったはずやのに、
うん。
助手とか、その副機長とか、スチュワーデスとかに、
うん。
もう燃料が空ですって言われたときに、
うん。
そんな時間経ってないだろうって。
あ、時間がゆっくり感じるんでしょ、とっても。
その問題に集中し続けてて。
トンネル入ってるんか。
そう、トンネル入ってるから、普段やったら、絶対分かる残り燃料とかって、前にどんな燃料系あるでしょっていうのが、
うん。
完全に消えてたのよ。
あ、じゃあもうまっすぐなるって、よくないな。
でも超集中って。
その超集中、だからなんとかしようとしてたんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。車輪が出ないぞ、みたいな。
なんとか出すぞって。
うんうん。そう。
分かった。なんかね、多分、
うん、
解決方法とは分からんけど、
はい、
自分で考えるのももちろんいいんだけど、ゾーンに入ってる可能性があるから、
う
ん。
そうそうそうそう。自分の
GPU で。みんなに広い意見を求めて見るのもいいかもしれないね。
は
い、恥ずかしいかもしれんけど、こんな悩みで。相談するのは、とか、例えば借金抱えてるとか、
そう、
例えば浮気がバレそうとか、あ、バレたとか、
うん、
いや、なんかいろいろあるじゃん、一人相談しづらい。
はい。
なんかいろいろ、例えば、はい、エッチなお店に行って、ちょっとチンチン痒くなったとか、
はい。
なんかいろいろあると思いますよ、人は。なかなか言えない相談。
うん、
実は、てっちゃきパチスロ負けまくって、消費者金融で借りまくってるとか。
うんうん。
で、ちょっと、回らないです。お金貸してくださいとは言いませんが、
うんうんうん、
いや、借りれたら嬉しいんですけど、みたいな。
はい、
なんか、方法とかないですかね、はい、って、うん。返済が楽になる方法とか、
うん。
ちょっと人には言いづらいかもしれないんだけど、勇気を出して行ってみると、そのトンネル抜けれるかもしれない。
もしかしたら、ね、一瞬冷静になれるかもしれないんですけど。
そうそうそうそう。その瞬間が訪れるかもしれないので、
うん、
皆さん、モテラジスラックに。
でも大体の人はそのアドバイスに対して、うん、んなことは分かってるよって。
固くなになるのね。
でもこれは大事なことだ、
これは。素直になりましょう、素直に。素直になるわ。俺も。
だから時間が足りない、時間が足りないっていう人に対して、
うん、
周りの冷静な人が与えるアドバイス常に一つなんですよ。
はい。
もうちょっと仕事減らしてみたらって。
やめえや。もう俺一瞬で固くなりなって。
だったら、そんなことは誰でも言えるんだよ。
そう。やってみろよって。
新しく、仕事とか引き受けない方がいいんじゃないって今の方
は。やめろ、こっちは金がねえから引き受けたんだよ。
そうそうそうそうそう。欠乏が欠乏を呼ぶんですよ。
だったらてめえ時給2ドルで働いてみろよ。
そうそうそうそう。
働きたくないよ。
あともう一つ悪いことに、
うん、
そのトンネル入って悩み事が多い。で、リソース取られまくってるとするじゃないですか。
はい。
いろんなことが雑になるって言うじゃないですか。
うん。
人に対する当たりも厳しくなるって。
そら、そういう余裕なんかないわ。
バリ雑言とか吐きやすくなる。
ああ。負の連鎖もう落ちていく一方じゃん。
人に喧嘩売りやすくなる。
どうしたらいいの？ねえ。いや、だから、お父さんどうしたらいい？
なんか持たざる者ってここまで追い詰められる。
どうしたらいいの俺は。
ね、この中でもう一つ辛い概念があって。
まだある？
スラックっていう。
ほう。
まるで今使ってるアプリみたいやけど。
はい。
ゆとりっていう意味らしいのね。
うん。
まあ、 A 君と B 君がいましょう。
はい。
A 君と B 君は、200ドルの、すごい活かした革ジャンを見つけるんですよ。
活かしたね。
うん。いや、高いなーって。
あ、でも活かしてんなーみたいな。
活かしてんなー。いや、でも、あんまり、着る機会もないかもしれんなーって奇抜なデザインやし。いや、でも活かしてんなーって。
うん。
で、前からなんか欲しかったし、もう買っちゃうかって。
うん。
もういいやって。二人とも買うんですよ。
はい。
で、この二人とも買って、後で考えてみたら、うん、やっぱ失敗やったなって、この革ジャン。
あ、うん。あんま家で着ると似合わんわ。
そう、200ドルの価値ないし、着ないわってあんまりって。
うん。
で、二人ともなんか失敗したかのように見えますよね。
うん。
あの判断をミスって。その一瞬の物欲に負けて。
はい。
でも A 君にとっては失敗じゃなかったんですよ。
なぜ？
なんでか言いましょうか？
はい。
A 君は、すごい金持ちだったんですよ。
ムカつくんだけど、ムカつくんだけど。
B 君は、
うん、
魂の200ドルやったんですよ。
うん、
その、失敗の革ジャンのせいで、
うん、
これから先結構な時間、いろんなものを諦めないといけないんです
よ。うん。でも A 君は、ま、何も諦めないでいい。
別にあってもなくてもよかったら200ドルやから、
うん、
失敗は失敗やったんやけど、自分バカなことしてんけど。
動機が見せんくる。
あの、二人ともバカなことしたんですよ。
うん。
でも A 君は、ああ、失敗したな、てへーで。これは A 君にスラックっていうその、
余裕
があったから、その、捨ててもいい金やったんですよ、実は。
かあ。
他のことに浪費してもいいし、もう、なんでしょうね、あの、失敗、をするための金まであるんですよ。
うん。失敗立ちみたいな感じ。
そうそう、失敗立ち、失敗費用ぐらいの。
うん。
毎月200ドルぐらいはなんかバカなことしてもいいよ、みたいな。資産に影響しないからって。人間ってバカなことするじゃないですか。
するね。
だからバカなことする用の予算でしかなかった。
やめてくれ。
でも B 君は、次から毎日一食になるかもしれない。
本当や。
あの、失敗の代償が、もともと持ってなかったゆえに高くつくって。
なんか、どんどん辛くなってきたんだけど。何か、なんか、今から、なんか、なんか、辛
あの、なので、その欠乏っていうのがいかに恐ろしい事態を。
なんか、トランプがもしモテラジ聞いてたら、
はい、
俺らに A 君になってみないかって言ってほしい。徹夜って。A 君にならないかって。偉大な、グレートなアメリカを体験してみないかって。トランプ、待ってるぞ俺は。
いや、トランプが日々バカなこと言ったりとか、しでかしたりとかするじゃないですか。
金持ちだからでしょ？
それってね、あの、西成で、ワンカップ持ってるおっさんがやらかすのとは意味が違います。
意味が違うよね。
いやー、だから、そういうの。
だから分かってきたわ。うんうん、その、格ゲーで。
はい。
余裕があるやつが勝つことが。
魂の50年は実はあまり強くなかったって。
そう。そして、セックス依存症も分かってきたわ、だんだん。
ほうほうほうほうほう。
だから、セックスっていうトンネルに入ってしまったわけね。
そうそうそうそう。他が雑になってって、あの人ちょっと知能障害なんじゃないって言うけど、知能障害なんじゃないんですよ。
うん。
CPU が低下してんのかしょうがないんですよ。
しょうがないよな。タスクマネージャーって計算といけない。
そうそうそう。こうガーってやったら、むっちゃ立ち上がってるって。
でも、タスクマネージャーがわかんないんでしょ？
そうそう、わかんない。まあ、あの、バックグラウンドとか見ない。
見ない。ない。
見ないというか。
てか、ない、ない、ない。
すっごい心配事が、とにかくあの、頭の中にあると、他のことが手につきませんって、うん、まあ、当たり前の言われ方するけど、
うん。
実際に、その、なんか、日々、考えがちなことがあると、
うん。
そいつ、が、もう、リソースを圧迫して、もう、障害児みたいになっちゃうっていう。
わかるわ。
で、それに対して、あの人はバカだからこんな失敗するんだよっていうのは、 違うって、うん。
その本書いた人は偉いな。金持ちに読ませたいな。本当に。あとツイッターでなんかご意見番みたいに言い切ってるやつにも読ませたいな。貧乏人はマネーリテラシーが低いから。
あ、そうそうそうそう。
違うよ。だって、コンビニでお金下ろして140円、200円とか取られるのは貧乏人にとっては死活問題かもしれんけど、うん、金持ちにとってはどうでもいい金額じゃん。
そう。
金持ちだって下ろすわ。
で、下ろして、さ、いや、金持ち下ろしてるんやけど、
うん。
あの、
問題にすらなってないから問題になってないんだ。
そう、あのコンビニ下ろすとあの手数料、え、そんなんあったっけって。
むしろセブン銀行の株めっちゃ持ってたりするよ。
そうそうそうそうそう。あの、コンビニで実は金持ちは下ろしまくってるかもしれないのよ。
下ろしまくってるよ。だって貧乏にお金ないからあんまり下ろせないし。
下ろしまく
って矛盾が生じてる
けど、たまたまよ。
うん。
そいつの口座には、
うん。
余裕で30万円以上とか常になるから、
うん。
手数料無料とかでなってたりとかするっていう。
あの、ムカついてきた。
え、手数料考えたこともねえって。
うん。あ、うまいの
って。で、バーって、伝票見て。あ、確かについてる
手数料とか、お前らで共有
したらいい。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう、そう。ねえ、いろんななんかあの、そういう会員とかなったりとかしたら、融通聞いたりとかしたりしますよね。
ホテルなんかでも。とかね。
うん。
はぁ、辛くなってきた、なんだ。
金持ちは常にあの、マージンをたっぷり取れてますんで、
うん。
些細なバカなことしても全部取り返せるんですよ。でも、
うん。
貧乏人は波動拳一発もらうだけで、
うん。
致命傷
ピヨルって。次クラスたらやばいピヨっちゃうって。
あの、体力ゲージが違うのね。
ああ。
あの、波動拳3回削られたら、
一人だけ、あの、金持ちだけリアルバウト画廊伝説の2ゲージみたいになってる。
あの、考えてくださいよ、スト2とかで。
うん。
波動拳3回ガードしたら死ぬっていう体力を与えられてる状態で、
うん、
まともなプレイできますかって。
あ、あわわ、あわわわわわわわわわわ
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわあの、パーフェクト勝ちが許されないってやばくない？削り許されないって。
それは死ぬわな。
そこでのびのびプレイするやついたら、なかなかすごいですよね。
だから、そいつは多分金持ちなんだろうな。
もう体力ゲージ、あの、なんか、ねえ、キャラメルかなんかの箱で隠しとくしかないですよね。
うん。
体力ないっていうの知らせないように。ねえ。
辛いよ、武藤さん。本当に、あの、僕は一回も金持ちになったことがない。あ、いや、俺の中で一瞬だけキャバクラの時はちょっと金持ちだったかもしれん。
なんかほら、残りのお金とかって考えなかった時期とか
あんまり考えなかった。毎日、だって。ワイシャツ買ってたもん、1000円で。
うんうんうん、
あ、なんかわかるような気がする。
その時のあの、囚われてない CPU ですよ。
ああ。金の心配とかしてなかったもんな。
そう、別の心配もしかしたらしてたんかもしれへんけど、
うん、
少なくとも、あの、お金の心配でリソースは、あの CPU 低下したりとかメモリが減ったりとかしてなかったはず。
うん。
その時の、てっちゃんは冴えてたかもね。
冴えてたかもな。今はじゃあ終わってるんだろうな。終わってるんだろうな、今の俺は。
あ、支払いどうしようみたいな。
そう、ああ、どうしよう。やっていけんのかな。
こう、波動拳って打つたびに、あ、支払いがあって、うん、波動拳って打つたびに支払いがあって。
もう逆に考えるしかないんか。
うん。
は、余裕で勝つけど、みたいな。
あの、別のことに集中するじゃないですか。
はい。
そっちのあの支払いの問題が、
うん、
今度雑になっていくって。
地獄やん、どっち見ても。 行きも地獄、帰りも地獄じゃん、もう。
次のラウンド、あの、ゲージ減った状態で、プレイ、ね。
もうなんか俺、山でなんか、なんか、キノコだけ食ってたり、海でずっとエギングして、イカだけ食う生物になるしかないんじゃないの。
両手に持てる量がそもそも少ないのね。
みんな金持ちアシュラマンか。
うん。そうやね。あの、でっかいカバンに、雑に荷物入れて、まあ、この程度でいっかっていう。
これ聞いてる金持ちリスナーさんがいたら、
はい。
励みしてみないか。
されてるやん。
されてる。
だからその励み分だけで、あの、本当に励みになってるんですよ。
そうなんですよ。
てっちゃんの CPU がちょっと回復してるんです。
米とかビールとかもう本当に励みで。
ぷわーって。息継ぎ。ちょっと冷静になれたって。
メモリ増えたって。
うん。米がある間だけは少なくともその心配から解放されるわけじゃないですか。
はい。
すると、あの、頭脳が回り始めるんですよ。再び。
うん。そう。なんで俺、お金ないんだろうな。
でも、圧倒的多数がお金ないって恐ろしい時代なんですよ。
じゃあ、圧倒的多数か、俺も。
みんな知能障害を起こす。
そうやな。俺も、若干障害みたいなところがあるよな。道で歩いてるときミュージカルの真似とかするしな。
というわけで、あの、ね、気になる方は、ちょっと、読んでみんのもいいかもしれんし。
俺は読みたくなった、めちゃくちゃ。
読まなくても、あの、人っていうのは足りなくなると、愚かになるっていうのを知っとけば。
もう足りてないよ、みんなも。足りてない、足りてない。あの、月収100万ぐらいもらってる人は、
うん。
足りてる。
でも今度は、あの、むちゃくちゃ時間が忙しい人なのかもしれない。
ああ、そっか。じゃあもう、そういう次元じゃないんか、金持ちのやつは。
なんかね。
もう貴族みたいなもんか。
そう、欠乏を感じるとバカになるっていう話なんですよ、結局は。
ああ。はあ、確かに。でも、ほら、ブラック企業でガンガン働いてたらお金だけはいいみたいな話も聞くもんね。
んで、みんな言うじゃないですか。
うん。お金だけはよかったけど。
やめなかったのとかって。
あの、死ぬ目にあったみたいな。
で、あの、ブラック企業経験者みんな言うじゃないですか。
うん。
考えられなくなるんだよって。
ああ、だから欠乏してたんか。
で、その考えられなくなるっていうのをちゃんとこれ理論的に説明してるんですよ。
ほうほうほう。
追い詰められると考えられなくなるんだよってみんなあのブラック企業経験者言うじゃん。みんな気軽にやめたらとかそんなとこ意味ないじゃんとかって言うけど、うん、その時はわかんないんだよって。あれ本当にわかんないんですよ。ね、あの、CPU が 30% とかなってるんですよ。
その時に、
うん。
手を差し伸べるラジオでありたいです。
はい。というわけで。はい、
後半に。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。